자, 요시아기 주 2쇼 이누리 마쇼 여수아 12장입니다. 주여 주여 주 아바 지치여 감사 이따시마스. 私たちに 今日も この 御言葉を 主여 教え また 기잔데 導いて くださる 主여 감사 이따시마스. 예수様の 御名によって お祈り いたします. 아멘. 자, 1節 から 見ましょう.
이스라엘人は ヨルダン川の 向こう側 日の昇る方で アルノン川から ヘルモン山まで それと東アラバの 全部を打ち それを占領したが その地の王たちは 次の通りである。
イスラエル人は、ヨルダン川の向こう、今度は向こうということは、反対の方に言ってるんですね。ヨシアが、日の昇る方だと。だから東の川ですね。ヨルダン川の東の川が日が昇るところであるんです。だからこれはモーセが占領したそのところです。モーセの時占領した。
6節まで続くんです。その事が6節。エモリ人の王シホン、彼はヘシュボンに住み、アルノン川の淵にあるアロエル、川の中部とギルアデの半分、アモン人の国境のヤボク川までを支配していた。またアラバを東のキネレテまでと東のアラバの海、すなわち潮の海、 ベテ・ハエシモテの道まで、南はピスガの傾斜地のふもとまでを支配していた。またレファイムの生き残りの一人であったバシャンの王オグの領土、彼はアシュタルテとエデレイに住み、ヘルモン山、サルカ、ゲシュル人とマーカ人の国境に至るバシャンの全土、および、ギルアデの半分、ヘシュボンの王シホンの国境までを支配していた。
主のしもべモーセとイスラエル人とは彼らを撃った。主のしもべモーセはルベン人とガド人とマナセの半部族にこれらを所有地として与えた。だからヨルダン川の東側はモーセによって占領されたんです。主のしもべモーセと6節、イスラエル人とは彼らを撃った。 主のしもべモーセはルーベン人、ガド人、マナセ半部族にこれを所有させた。これがモーセのことですね。そしてヨシアがしたことは7節から24節のことなんですけど、まあこれはもう私たちが地図を直接見ないとどの場所かよくわからないけど、 こっち西側の方だとことはわかります。まあこの西側の方のところにヨシアが戦って、それを占領しました。その中で31名の王の名前がここで書いてあります。まあ31名の名前、それを まあずっとこう記録されてるんですけど、ヨシアがこれを占領したのはヨシアの力ではなくて、この10章のね14節、これが力です。10章の14節。主が人の声を聞き入れたこのような日は先にも後にもなかった。
主がイスラエルのために戦ったからである。主がイスラエルのために戦ったからである。主が戦ったと言われますね。だから主が人の声を聞き入れた。だから私たちが祈る理由は、祈ったら主がこれを聞き入れて戦ってくださるんですね。だからパウロは、 私のために祈ってくださいと、いつも、この手紙の一番後ろにね、
自分たちのために祈ってくださいという頼みをするんです。まあパウロが悟ったのは今ヨシュアもそうなんですけど、私が弱い時その時強い、自分が弱いから主の助けが必要だということが分かるんでしょう。自分が強いと思ったら主の助けなんかいらないんです。だから祈りがいらないんですね。だから私たちは自分が弱い、ただ塵に過ぎないこと、私たちが主の助けによって主が戦ってくださる、私たちはただ主よと叫ぶ祈りのことだけよね。主が戦ってくださるんです。皆さんの祈りの応援軍がね、特に若者たちがいっぱい来て、本当に私たちは力強いんです。主よ御使いを送ってください、私がね祈ったんですよね。御使いがいっぱい来ました皆さんがこの、ね、祈りの有志たちが来て、昨日も私をこのね真ん中に入れて、うちの家内と入れてこう取り囲んで祈ったんですね。祈ってるその時ね、いや聖霊の洗礼という思い、ね、こう皆さんがこう祈りでこう囲んで、私がその中でポンと入ってる洗礼の、その思いがありました。洗礼うわ祈りのシャワー、まあ、うちの家内はね、いや私たちも 若い時に、こんなこといっぱい受けた、いっぱいやった、祈祷院とかでね、そのことを思い出す時間でした。まあ、とにかく私たちは弱いものです、けど主が戦ってくださるんです。だから自分が弱いということを知らないと問題が来るんですよ。今までの自分の業績、自分がやったと思うと主を頼らなくなるんです。しかしこれは主のことだ、主がされた、だから私は主の助けが必要です、とそのような思いで、自分はもうただ塵の器に過ぎない、だから主を助けてください、それで突破ができるんですよ。だからこのヨシアはね、このように言いました。戦争というものは戦争というと英語では分離ができるんですよ。 War 英語ではね、戦争という、戦争は大きな意味での戦争です。それを小さい戦争は戦闘と言ってる、戦闘、だから戦争というものはイエス様が私たちのために戦って、それを敵を打ち破ったんですね。だからイエス様が十字架で戦いました。これは創世記3章15節にも書いてあるように、女の子孫として来られ敵と戦いました。罪がないまま神様が人間となって来られ、私たちの罪をこう握っているこのサタンと戦って、サタンの罪が、ね、サタンが握っている罪が私の口の告白を通してイエス様にそっくり移される。それでイエス様がそれを十字架で処分し、それを黄泉に葬り、それで三日目によみがえられた。よみがえる時、サタンのアダマは死のアダマだからね、私たちがただ塵になっている、私たち精霊が離れている塵になっているものを支配するように、食べるようにサタンがなってったんですね。そのアダマ、死のアダマをイエス様がよみがえることで打ち砕きました。 死は勝利に飲まれた。終わったんです。戦争は終わったんですね。けど、これを私たちが、ね、信じて、ね、死の勢力と個人個人が、まあ、戦うんですよ。これが戦闘です。戦争は終わったけど、まだ戦闘は残ってる。まあ、アメリカで日本が負けて戦争が終わったんですね。だから戦争が終わったということを、まあ、知らないところはまた戦闘というものをしていたんです。だから戦争は、大きい戦争はもうすでに終わってるけど、私たちがサタンがそれが嘘でね、戦争がまだ残っているようにする場所で、私たちは戦争が終わったんです、イエス様が勝利したんですと述べ伝えるね。それが 戦闘です。ベトルと言ってる、ね、戦闘、それがまだ残っているんですよ。サタンの嘘と戦う。だから福音が必要ですよね。福音が必要です。だからヨシアはね、13章1節、
ヨシアは年を重ねて老人になった。主は彼に仰せられた。あなたは年を重ね老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っている、
うん、じゃあ占領する地がまだたくさん残ってるって、主がもうすでに言われました。このカナン地はもうすでにあなた方に与えた。これは、ね、もうすでに支払ってテテレスタ全部終わってる戦争が。けど私たちが信仰を持って、そこを、これは私たちのものです、罪の許しは私のものです、そのように占領していくんでね。病が癒された、癒しが私のものです、癒しの土地を占領していく。アブラムの祝福を、私たちのものです。だからまだね、嘘つきたちがね、ペリシテ人たちとかがずっとこの私たちを怖がらせる、戦争が終わってないように。しかしもうすでに神様がこれは全部イスラエルに渡したと言われる。それを信じて私たちは前進していく。皆さん、日本はもうすでに1000万2000万が救われました。これはもう主の目ではそのようになってるんです。けど私たちが、このね、この勢力たち、負けた者たち、歯が抜いてるこのサタンとの戦いがまだ残ってる。格闘、戦闘というものが残ってる。それで熾烈な戦いをする、嘘つきたちと。だから真理を述べ伝えるんですよ。お前たちは負け者だ、話せ話せ、そのような戦闘というものは残っている。まだ占領しなければならないものはいっぱい残っているって。ヨシアは 一世代でしょ。ヨシアとカレブがこのエジプトから出た一人、中でこの二人だけが、ね、カナン地に入ることが許されたんです。一世代、エジプトで出た一世代は全部アラノで死にました。だから、このヨシアはかなり年が取ってるんですけど、彼は私が占領するところはまだ多い、そのようにね、言ってるんですよ。だから私たちがパウロのように、人々に手紙を書きながら祈ってください。私たちのために祈ってください。日本のために祈ってください。ということをね、皆さんに、 단원되는 데스. 자, 다이니 테모테 3쇼 ですね. 3쇼 1節から 見ましょう.
終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、
じゃあまだ三節。
情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう見ずな者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、
さあこれが迦南地、まあ、迦南地に入る前の東側の敵かもしれない。それをまあ、モーセが、まあ、主の力によって約束に従ってこれを潰した、私たちの中にあるその敵で、敵、霊的にはね、これが自分を愛するもの、この利己主義ですよね。利己主義、私たちは自分を愛する、キリストが愛した自分を愛するのはとても重要ですけど、キリストの愛で自分を愛するんではなくて、利己主義的な自分だけのものを愛する、他の人に対して関心がないんですよ。自分さえ良ければ、自分の利益だけ、それだけ考えるが自分を愛するという表現ですよ。これがこの世なんです。これが私たちがこのアダムとエヴァからいただいたその顕在ですね。この部分が私たちにあるんです。利己主義的な部分、また金に耐える、金を愛する、また大言相互する、不尊なもの、神を汚すもの、良心に従わないもの、感謝することを知らないもの、汚れたものになり、情け知らず、まあ自分を愛するということと情け知らず、それが同じかもしれない。和解しないもの、そしるもの、節制のないもの、相互な、善を好まないもの、裏切るもの、向こう見ずなもの、慢心するもの、神より快楽を愛するもの。じゃあこのところは神を愛する、神を愛する、神より快楽を愛する、この部分はまあ、ユダヤ人の中である、そのもちろん私たちの中にあるそのものですね。神様を愛するんだと言いながら、この世の快楽をもっと愛する、これが私たちが戦う迦南地にある敵である。迦南地に入る前の敵でもあるし、まだ入って戦わなければ、もう私たちはイエス・キリストによってもうすでに、救いは得られました。オールレディです。オールレディ、救われましたと、パウロはこのような表現をするんです。ジャスピケーションと言ってるね、義人。だから私たちはイエス様を信じてただ救われてる、これは法廷で宣言される義ですよ。けど私たちは主の勝利をただ信じて、恵みを信じて救われてるけど、けど格闘、戦闘がある、ね、一つ一つ自分の中にある敵と戦って、それを潰さなければならない。これは精霊が 来られて聖霊様と共にそれと戦闘していくんです。戦っていく。これは悔い改める以外はないのよ。そのね、それが聖霊によって指摘される。聖霊の光がね、いやお前あんまり利己主義でないか、そのような思いをポッと入れる。そしたら、ああそうですよ、許してください。その許し、それで許されて、神様を知っていくんですよね。これが、ING ですよね。救いの ING。救われました。しかし救われてる。今日も救われます。今日も皆さん喧嘩しないで、ね、許し、愛する。それが救いなんですよ。まだ奉仕をし、今日も伝道する。それが勝利よ。今日の勝利です。だから、この今日戦って獲得しなければならない、その部分。御霊に従って歩んでいく、その部分が私たちに残ってるんです。今日戦う。そしたら今これは、まあ、明日ぐらい見ると思うんですけど、パウロの終わりの話、ね、私はもう去っていく、まあ、自分の終わりを予告する。これは終わりの手紙なんですよ。それで、主が勝利を与える、勝利を得るでしょう、ね、勝利を、主が救われたと勝利を与えたんで、ね、けど今日 ING です。勝利を得ていく。自分を頼らず、いつも祈って祈りをしてもらって、自分の弱さの中で神様の助けを感じながら強くなっていくんです。勝利していくんです。負けたらまだ立ち上がる、雪だるまのようにね、ポッポッとそれで、ああ自分の終わりを、ね、命の終わりを見ながら、救われるでしょうという表現をするんです。未来形として、これはパウロが使ったこの3つのタイミングですね。だからいつまでも私たちは主を頼るということですよね。じゃあこの個性、
見えるところは経験であってもその実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。
この見えるところは経験であってもという、経験という言葉はティエタキスという言葉を使ってるんですけど、この経験ということは共感能力ですよ。共感、だから相手が痛んでる、その痛みを共感できる。父の涙、私たちが救われてない人々、そのまま死んでいく人々を見ながら父は痛めてる。御子を与えるほど父の共感能力、これが経験ですよね。御子を与えるほど私たちを愛してる。私たちの代わりにイエス・キリストが死んでいったということですね。これは共感ということ。これをまあ、霊を吹き入れる、その意味として使ってるんで、聖霊が私たちの共感の思いを入れる。だから今傷んでる人、痛みを感じる、これが経験なんで。しかし漫画とかまだゲームを慣れてた人たちは、人がこうゲームでこう倒すんですよね。落ちて人が倒れていく、そのことを見ながら ゲームだと思ってる人が倒れて死んでいく、一旦こう傷を受けてるその部分を見ながら、ゲーム感覚しか残ってない、経験がないということ。父の経験の、これは共感能力ですよ。私たちが死ぬこと、それを傷んで、ね、サタンに支配されて死んでいく、それを泣くんですね、父は。父の涙、これはイエス・キリストの十字架よ。このキリストの共感能力、これは御霊なんですけど、それを持って、福音を知らず死んでいってる人々のために涙が出る。だから皆さんが今日本に来た理由は、その共感能力によって来た。それはもう寝るところも不便だしね、自分の家で寝たら楽なんだけど、まあその、この日本を愛するその思いですね、これが経験と表現するんですよ。しかしこの共感能力がないまま、見えるところにはもう宗教、景色を持ってる、神父の服を着て牧師の服装を持ってるけど、その美を否定する、共感能力がないということね。その人々に避けない、もう冷たい人がいるのよ、そばにいると全然傷んでる人に対して共感能力がない、父の憐れみがないのよ。自分はもう救われたから、もう今日でも敬教とか、もう9月に敬教敬教言ってるけど、共感能力がない人たち、日本をそのまま残して自分たちだけ帰ってどうするんだ。主があのような利己主義者たちだけ天国に集めるか、彼らがもうその日にちを知ったとして、まあ予言のこのあれね、絵とか夢とかは時間はいつであるかわからないのよ。だから私たちはいずれ生きてたら変えられて敬虔するんでしょう。もう先に死んだらイエス様が再臨される時、イエス様と一緒に雲に乗ってくるんです。これは事実です。けど今ね、イスラエルまで戦っていかなければならないのに、自分たちだけがもうその秘密を知ってたとして行くんだって、お前たち大観覧に落ちて邪魔見ろという感じ、これが共感能力がないということ。人が救われなかったらどうなるかという、そのだから経験の形はあるのよ。もう聖書もあっちこっち全部分かってよく喋ってるけど、利己主義よ、人に対する人の痛みを全然知らない、そういった人たちから私たちは逃げなければならない。民選挙会、1992年10月28日もう韓国はもう大騒ぎをされ、皆さんその時生まれた人がいるかわからないけど、私はもう年取ってるから分かってる。新聞社、テレビ、中継が全部来て、その建物から人が飛んでいくのを撮影したよ。そういったことがまだ9月、まあ、 週7日から言ってる人も出てきた。それも有名な人々よ。じゃあ皆さん、共感労力経験ということ、共感労力だということを覚えてください、うん、私たちはまだ戦うところが多く残ってます。日本も救われなければならない。日本1000万人が救われ、イスラエルがそれから全民族的に救われると約束がある。まだアリアを、ね、キミソン先生とアリアのために、まだ最初はもうアリアのためではなく、エチオピアの井戸掘る事業のために行ってたんですよ。ヨンジェル教会が掘った井戸がエチオピアにある。うちの福岡教会が掘った井戸もある。その井戸の事業をやってたんです。それからそのユダヤ人たちをね、エチオピアのユダヤ人たちを引っ越し、アリア、まあ、ヨンジェル教会はまたヨーロッパのところに、されたということを聞きましたけど、うちの教会は、エチオピアにいる人々、チャーター機を使ってね、160名を、引っ越しをしたんですけど、まだたくさん残ってる、山とかで。聖書は何と言うんですか？エゼキエル39か39の28か、とにかくもう一人も残らず全部帰るようにされるって。それで帰った人々が聖霊に満たされ、イエスが主であること告白するようになる。その時イエス様が再臨される。だからもう中途半端で預言が、神様がそこまで実現して終わるか、終わらせようか、私はそうではそうじゃないと思うよ。最後まで福音が述べ伝えられ、それから終わりが来ます。だから皆さん、共感能力、今日一つだけ覚えてください。憐れみ、その憐れみは主からの来るもの、主と親しくなって主から来るのが憐れみよ。私があなたを憐れんだように、あなた方も憐れむべきだった。1万ダラントの借金を免除された。1万ダラントというのは18万年の労働者の給料よ。これが一人の大臣が免除されて、100デナリという約3ヶ月間の給料を許すことができなかった大臣に対して主が言われた言葉は、私があなたを憐れんだように、あなたも仲間を憐れみべきではなかったか。これが経験ですよ。共感能力。主よ、今日も憐れみをください。その祈りをしましょう。もう、パウロの手紙の中にはね、いつも手紙の最初は恵みと平安、これがパウロの手紙の特徴なんですよ。もう全部そうなんですよ。けどこの終わりの手紙、この第二テモテの手紙には恵みと憐れみと平安、憐れみが一つ入ってる。だから終わりにはね、このヨシアが戦うところが多いということは、憐れむ人が多いということよね。主よ、憐れみを与えてください。それで中国のね、シルクロード、ね、もう私たちが伝道しなければならない場所がいっぱいある。伝道の根本は共感能力よ、経験よ、経験、ね、 それで私たちが憐れみを持っていくのよ。皆さんが日本に来られた理由は、主がそのような憐れみの心を、敬虔な心を入れたので来られました。それで何とかこの日本が立ち上がるように、何とかこの教会が、この牧師が力がないように見えるから、主よ力をください。もう昨日ね、聖霊の洗礼を受けました。皆さんがこうプールのようになってね、うわーっと叫んでる時、シャワーを浴びました。本当に感謝してます。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ